こんにちは。W2OFM 長老254です。今回はバズワードについていけない福原と、
まだ花粉症が収まらない古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、バズワード
。まあなんか、バズワードっていう単語自体がバズワードな気がしなくもないんですけど。
うん。どんなってついていけてないからあれなのかもしれないけど。
例えば最近は、ハーネスとかいう単語がすごい流行っているような気がしていて。
なるほどね。あ、じゃあ。
ちょっと前だと何ですかね。インターネット 2.0 みたいな。
それ、だいぶ前な。
なんか、何か言ってるようで、特に何も言ってない感じの。
ああ、そういうやつ。
やつ。
なるほど。では、ちょっとそれは、後ほど話を聞きましょうか。
はい。
はい。では、我々といえば、目標であると。
はい。
はい。まあ、私はだいぶ痛いんですが、まあ、振り返りましょうか。
はい。
はい。今回は私からいきます。古山は、まあ、健康面は、まあ、体脂肪率の目標と、あとは、まあ、小説書くという目標を立ててまして、まず健康面。体脂肪率は前回 26% 超だったんですけど、一応、ちょっぴり下がって 25.3%。
はい。
まあ、ほぼ誤差レベルなんですが、まあ、ちょっとだけ改善してますよと。はい。まあ、こっから。
傾向が大事です。
そうですね。あの、あったかくなると私、運動量が増えていく傾向にあるんで、まあ、次はもうちょっとマシな結果を、あの、報告できるかなと思ってます。はい。で、次が小説なんですが、これが全くまだ書けてませんと。はい。
まずいですね。
うん。まあ、ただ毎回報告はしていくつもりです。
はい、はい
はい、というわけで以上です。
目標自体も立てなかったですよね、確か。
うん。
まだ具体何するかも決まらず。
そうですね。はい。
うん。
それを相手にする深田君もなかなか大変だと思いますけど、ちょっと、はい。見守っていただければと。
今年4分の1終わっちゃう、3分の1終わっちゃうんです。
まあそうですね。
やばいです。
まあ、それを言うとですね、私はもう人生のおそらく4分の3終わってるわけですよ。
うん。
まあ25年まで区切ったらダメか、20年後とか。後半ですよ、後半に頑張ると、まあ、ここから頑張ると、
まあ、確かに全然巻き返せますね。
はい、はい、すまんね。普通はこれおっさんが後輩を指導すべきところ全然逆に励まされてる。いや、ありがとうございます。
何か動きましょう。
そうですね、そうですね。いや、ほんとね、まあ、せっかくだ、ちょっと膨らませると、あの、やっぱ何をするにも、ちょっと今 AI を頼っちゃうんですよね。
うんうん。
で、まあ、いろいろ、まあ、全然使わないってのはなしだと思うんで、まあ、使うのはいいんですけど、ちょっと本文まで書かせると、面白いけど、これ、私の小説じゃないなってなって、
うんうん、
すごい、行きつ戻りつしてるんですよ。
あ、じゃあ活動はしてるんですね。
うん、そうですね。プロット考えて、まずちょっと書いてみるかってやって、いやー、これ違うなみたいな。
うん、
まあ、難しいな。仮にですよ、私が本気で書くようにまあならないと困るんですけど、なったとして、AI を使わないっていう世界線はないと思ってます。
うんうん、
うん、どこに 本当どこを落としどころにすればいいのかなっていうのがちょっとというかだいぶ難しい。
めっちゃ厳しいかもしれない意見いいですか？
はい、どうぞ。
なんかゼロから全て自分でやったことない状態で AI に頼れるもんですか？
まあゼロから何もやったことない状態かっつうと、まあそうでもないんですけど、まあ
なんか自分の型があればここは大体できるみたいなイメージが湧くような気もするんですけど、
そうですね、そう昔から文章はすごい書き殴ってきていて、あのまあもうハテナブログの前かハテナダイアリーか他には小説っぽいもの割と載ってたりするんですけど、まあこれが難しくて、じゃあそのテイストで書きたいかっていうとそうでもないんですよ。
うん、
あまあそういう意味ではゼロか、今こういう形で書きたいっていうのが、うん、模索中では模索中ですね。そう、もう単純にそれを読ませて私のなんというか書き方を学習させてもいいんですけど、ああいう風な文章をまた生み出したいわけではないなみたいな気持ちもあって、
うん、
あどうしよう、まあ、私が書いてる文章って、まあ、半分ドキュメンタリー的な、まあ、自転車レースの物語風な話だったりするんですけど、うんうん、ちょっと福原君に一回読んでもらいましょうか。
なるほど。
どういうそのちょっとまず反応をいただきましょうか。この路線で行っていいものか。ちょっとあの
路線
なんだ、いや、まあ、まあ書いて公開卒話だとは思うんですけどね。いや、ごめんなさい、
うん、難しい、
ものすごい今深歩くの話を遮った、腰折った、はい、あのうん、今ゼロです、型ないです。
そう、なんか、うん、何が、うん、何がダメなのかなって、
うん、
そのその AI に出させたもののどこが違うのかをフィードバックできたら前に進むんじゃないかと勝手に思うんですけどそこができないってことですもんね。
フィードバックというのはつまりそれをとにかく世に公開するってことですよね。
でなんか自分で AI が出してきたものに対して違うなって思ってるわけですよね。
そうですね、
ここが違うよって返し続けたら出力が良くなっていくのではと思うんですけど。
あ、そうですね、きっと音楽でも同じなのかな。あのコードってすごいなんですか、こういうのなんて言うんだろう、プラグマティックって言ってるんですか、あの実際的というか、
うんうん、
だからなんていうかこうコードのダメなところはあの本当誰が見てもダメだって観点で指摘できるじゃないですか。
まあ、そうですね、
うん、文章のダメさってすごいなんかエモいというか、うん、いやでもそうですね、あのはい、やってみます、
少しずつで
そうですね、
コード規約みたいなイメージで古山さん的文章の書き方規約を食わせればいいっていう話ではないの
か。すげえエンジニアっぽいというか、私はエンジニアなんだからそうですよね、うん、はい、まあちょっとフィードバックね、はい、やっています、
期待しています
ありがとうございます。はい、じゃあ私の話はこの辺で、
はい、で私、健康面では体脂肪率 13% 以下を目指していて現在 15.2% です。
すごい、
これは前回 15.1 だったので、まあ、変わってないと言っていいですね。
おう、
ただ、まあ、外見上はちょっといい感じに見えていて、実際腹囲は 0.5 センチくらい減ってるような気がしてます。
すごい。
が、体組成系の数字には現れてないというところですね。
どういうことだろう。うん、
まあ、体組成系が出してくる体脂肪率自体がそんなに信用に足るものではないので、しょうがないっちゃしょうがないんですけど。
でも、まあ、数字の絶対値としてはそんな、まあ、信用できないかもしれないけど、その日々の変化を見る上では結構、
なんか水分量とか、その減量中だと筋肉のバンプが少なくて、体脂肪率として高く出ちゃうみたいな話もあって、
なるほど、
難しいですね。
今はマッチョになろうとしてるんですよね。
ありてに言えばそう。
ああ、でも、マッチョになろうとしてるにもかかわらず、体脂肪率が維持されてるっていうのはいいことなんですかね。まあ、つまり、摂取量も増えてるけれど。
いやー、でも減らしたいんですよね。体重が全然変わらなくて、はい、この1ヶ月。まあ、つまりそれは消費カロリーと摂取カロリーが完全に釣り合ってしまっている。減量に入れてない。
あ、もう減量もしようとしている。
はい。1ヶ月前くらいから減量期に入ってるんですけど、変わってないので、もうちょっと、運動量を増やすか、摂取カロリーを減らすか、調整しないといけないところに来ています。
いやー、素晴らしいストイックですね。
ちょっと 13% 達成しないと死ねないですね。
死ねないか。
人生の後悔として生涯残り続ける。
あー、まあ。あ、そこ、まあ、それは素晴らしいですね。そこまで言えるのは素晴らしい。
うん。まあ、ちょっと、見た目上は良くなってるので、そんなに悲観的ではないんですけど、手は打ちたいなっていう感じです。はい。うん、
はい。そうですね。そう。13% まで落としたら、まあ、あとはそれを維持みたいな。
そうですね。健康レベルだと限界かなって。
あ、うん、正しいと思います。私一回、まあ、自転車レースのために確か 10% くらいまで落としましたけど、骸骨だって言われたんで、そう考えたらすごいですよね。あのマッチョな方々はもう 8% とかもっと落とすんですよね。
そうですね、
うん、いや、うん、13% くらいがいいと思います。はい。
なんかこれちょっと余談なんですけど、
はい、
結構筋肉ついてきたなと自分では感じていて、
お、
体脂肪率も 16% 切ってるので標準マイナスということで健康、
だいぶ
だと思っているんですけど、
うん
うんうん、ガリガリらしくて人から見ると、ちょっと不満ですね。
それは何、あの奥様の意見とか。
いや、会社の人ですね。
あ、じゃあ、
まあ、気痩せしてるかなーって感じはするんですけど。
うん。あれです、そう、気痩せするタイプなんですよ。大丈夫、大丈夫。この前、福原くんと会った時、別にそう思わなかったけど、なんか、うわ、すげーシュッと仕上がってって思った。
いや、それが、なんか痩せてるではなくて、細すぎるように見えちゃう。
なるほど。いや、大丈夫ですよ。そんなことない。
ありがとうございます。
はい、大丈夫です。
ちょっと、努力が足りないなと。
いや、気痩せはなかなか難しいんじゃない、
まあ、服を変えるとかいう話は、まあ、ありますが。
まあ、そうですね。
もっと、マッチョになればいい話。
まあ、減量とマッチョ化は、両立しないらしいんで。
一度13に落とせれば、また増量期に入っても、まあいいので。
うん、そうですね。
頑張ります。
うん、なんかめっちゃ頑張ってるし、すごい。身長も見えてるし、なんかすごい、すごいです。
もっと頑張ります。
はい。
はい。あとは音楽活動ですね。こっちは1年で156時間活動するということで、今日時点でだいたい20時間ですね。うん。前回が9時間くらいだったので倍にできました。
お。
1ヶ月で10時間程度動けたと。
うん。
まあ、それ自体はポジティブなんですけど、1年のペースで見るとまあまだまだまだというところですね。
なるほど。
ちょっとずつ話されているので頑張らなければ。
今4月の終わりというか4ヶ月経った今だと、40時間くらいやってないと。
そうですね。
あ、なるほどなるほどな。
いや、もうちょいかな。1週間で3時間の計算だったので16、3、3、5、58時間。
なるほど。
まあペースは上がっているので、うん、まだ巻き返せると思っています。
いや素晴らしいです。
うん、ちなみにじゃあまあそんなに言うことない、うん、はい。
どういうことをやってる感じなんですか。
もう作詞してる時間を当てたりとか、
うん、
M3 っていう同人音楽イベントがあるんですけど、そこで買った CD を聴く時間もインプットとして入れたりとか。
ああ、なるほど。
ただシンプルに作ってる時間ですかね。
うん。
です。
うん。はい、わかりました。はい。まあ、岡田くんとは、毎月1回は絶対収録しましょうという、もうなんなら、
うん、
この収録が終わった瞬間に次の予定を立てると。
そうですね。
いうことになってますんで、1ヶ月後に、はい、また、はい、報告ができればと。いい報告ができればと思います。
いい、頑張ります。
はい、頑張ります。はい。じゃあ、次のネタいきますか。
あ、いい。
はい、どうしよう、私どうしようかな。じゃあ私が一ネタ言うんで、その後福原くんのネタで。
OK です。
はい、ではですね、私からなんですけど、うちの長女が、まあ、この春から大学生になったんですけど、今まで黒髪だったのがもういきなり金髪にしてきまして美容院行って戻ってきたら金髪だったみたいな。
いいですね。
いやー、お父さんはちょっといろいろ思うわけですよ大学デビューみたいな。まあ、あれ、まあこれが関係したのか分かんないけど、なんか家庭教師の、なんつうの、なんつう、派遣元っつうんですかね、に登録してるらしいんですけど、うん、まあまだ、その、生徒さん見つからないみたいな。
うんうんうん。
まあ、うん、金髪かとか私、ちょっと思ったりもしてるんですけど。
金髪家庭教師はちょっと怖そうな感じはありますね。
やっぱそう思う。まあ、ただ、まあ、父目線ですけど似合ってると思いました。はい、はい、もうすごい、なんていうか、もう狭いしいろいろなものが乗っかってしてるんですけど、はい、まあただ家庭教師はどうなんだろうなみたいなまあ、うん、まあまあ本人が楽しそうだからいいかなと思ってます。
まあ今だけかもしれないですからね。
あ、まあそう、福原くんはそういう風にしたことってあります？
いや、ないんですよ、私色を変えたこと。
あ、一切
ない、一切ないです。
ここにいた、なんと。
やっとけばよかったなとは思いますね。
あ、実はですね、これ私も、まあ、美容師さんに相談したんですよ。私が髪切ってもらってる時に、なんか娘が金髪にしてきたんですよみたいな、ただいや、みんなやりますって言われて程度はまああると、例えば茶髪とかちょっと明るくするみたいな、うん、まあ、大体の人はやるんで、 言われて、あ、そういえば私もやったわみたいな。
あ、そうなんですね。
うん、まあいつだろう、大学生の時かな。だから、ああ、まあそう言われればそうかと思ったんですけど、ここに例外がいた。
まあちょっと高専生陰キャの集まりなので、いやいやいや、そういう人多いと思います。
そうか、まあうん。ちょっとごめんなさい、コメントがなかなか難しいんですけど、まあ黒髪がなんというかね、うん、まあ、私はちょっと長女が金髪か黒髪から金髪になってちょっとショックを受けてたんで、まあ、黒髪のままっていうのはそれはそれで、うん、いいことだと思います。はい、ただまあまあ大体そういう風な時期が人生でありますよって美容師さんに言われたら、まあそれもそうかと思って、ちょっと私の中では腑に落ちたというか、落ち着いたというか、うんうん、はい、そんな感じになっております。はい、ちょっとこの話はもうここから先どこへも行きません。以上です。
はい、
はい、
え、じゃあ真面目な話しますか。
お願いします。
急にテックの話ですけど。
まあ、テック界だから、はい、
ハーネスエンジニアリングって何？
全く聞いたことない。
なんかめっちゃ聞くんすよね、この 1,2 週間かな。
マジか。アンテナの感度が悪いことがバレる。はい、
まあ聞くんですけど、
はい、
でもなんか中身が全然わからんというか。
ほう。
まあググれば記事がいっぱい出るんですけど、
今このタイミングでググってみますね。
はい、まあ出るんですけど、なんか結局よくわからん。
あ、 AI ちょっと Google さんが AI による概要を出してきたんで読みますね。
はい。
ハーネスエンジニアリングとは、 AI エージェントが自律的に高精度な成果を出せるよう周辺環境を設計整備する技術です。はあ、
そうなんですけど、じゃあ具体的に何すんのっていうのが全然出てこなくて、
うん、あ、これはあれかな、オープンクローを安全に使いましょう的な話なのかな。
いやー、多分まさにバズワードなんですけど、多分いろんな人のいろんなハーネスがあるんですよね。
うん、コンテキストもバラバラで、
A さんの思うハーネスと B さんの思うハーネスがあって、ただ単語が一緒だからめっちゃ流行ってるみたいなバズワード感。その距離のハーネスと氷のハーネスがあるかなと自分の調査では解釈していて。
なるほど。
距離のハーネスは多分、はい、プロジェクトの中にルール MD とかをめちゃめちゃガチガチに引いて、この通りに物事は進むんだぞと AI に教え込んで、まさにハーネス、
うん、
その通りにやれっていう環境を整えること。
うん、具体的ですね。
これは結構いろんなリポジトリとか、エラブレスも AIDLC みたいな、いわゆるそのハーネスと呼べるようなフォーマットをもう公開してたりして、
はい、
まあこれはハーネスと呼べるか思っています。
はい。
で、コーリの意味でのハーネスは、もうクロードとか、コーデックスとか、
うん、
か、LLM を使うクライアントそのものを指してハーネスだと言っている説もあって、
LLM を使う、ごめん、もう一回、すいません、ちゃんと
LLM、LLM が、まあ、出力を、入力に対して出力を返す大元ですよね。
はいはいはい。
でもその LLM をそのまま使っても十分な納得いく出力が出ないケースがまああると。
はい。
そこをもう調整したりして、そのスコア、
はい、
評価スコアを上げるように まあ、内部でフィードバックをしてるのがクロードとかコーデックスとかのクライアントじゃないかと、
うん、まあなるほど。
そのモデルの外にあるなクライアントそのものがもう出力を調整してるハーネスだと言っている説もあって、
うんうん、
なるほどと。
何がしかをやってるんでしょうね。
うん、やってないとは思えないですね。
うん。まあまあまあまあまあ、うん。
まあどっちの言うこともわかるなって感じ。
今急速に伸びてるんですかね。この言葉が。
うん。なんか結局単語としては急に流行ってきた気がするんですけど、この1年半年 AI をどう使うかを考えてきた中でやってきたことに名前がついただけかみたいな感じ。
ああすごい。 Google トレンズで見るとおいつだ2026年2月22日からビヨーンって立ち上がってますね。
ああ結構前ですね。私も遅かったですね。
嘘、2月22日は最近じゃん。ほぼ3月1ヶ月まあ2ヶ月か。すごいビヨーンと、うん、すごい角度で45度以上の角度で立ち上がってますね。
うん、
うん、なるほど。バズってますね。
うん、多分試験場でハーネスエンジニアリングをやりましょうとだけ言っても多分でって感じ。
何を指してるのかと。
そうっすね。具体的に何って言わ聞かないとちょっとわからなそうなんで、まあやっぱバズワードって感じだなと思いました。
なるほどな。でも、うん、面白い、いや面白いのかな。なんていうのかな、私からするとちょっとまあ私が年だっつうのもあるんですけど、 AI 周りの変化の速度が本当速すぎて、こういうなんか AI をどう使いましょうとかいう、このハーネスもそうなのかもしれないけど、その賞味期限っていうのかな、そのテクニックとか、うん、そういうことの賞味期限がなんかえらい短いように感じていて、
ね、
だからなんかそういうことになんか価値がもはやないとは言わないけど、本当賞味期限が短すぎるんで、まあ追わなくてもいいかなみたいな気持ちになっていて、でもやっぱ頑張ってる人は頑張ってるのねみたいな、そういうなんか、
まあ、頑張ってる人がいないと変われないですからね。
まあそうですね。すごい謎の目線で見てました。
でもまあ僕もちょっと同じスタンスっすね。もう全部追っかけるとかやってたらとても追いつかないし、
うん、
まあ、なんか一定の市民権を得たものだけ取り込んで、
あ、そうです、別に使えるしなみたいな。うん、まあ強いて言えば私も全然なんかマイクロマネジメントしちゃってるんで AI を、だからそのせいであんまり効率が上がってないところがあるんだろうな。まあその辺ちょっと変えた方がいいのかなとか思いつつ、まあまあまあまあ、うん、
まあ宗派が、
うん、
一周回ってなんというか宗派が出てきたような気がしていて、
おう、ついに
メモリー使いたくないぜとかスキル嫌ぜとか。
スキル嫌ぜ、スキルダメか。お世話になってるけど。
スキルがあることで常に選択肢を AI に考えさせてしまうから、スキルと同じ内容を MD ファイルとして置いといて、やらせたいときはこれを読めって言えばいいでしょう。
ああ、それはトークン節約的なニュアンスかな。
まあそうす、トークンなのかな。思考能力というか。
うん、AI に優しくなろうと。
まあそうですね。MCP も極力入れないぜとか、バンバン入れるぜとか。
なるほど。面白いな。あ、 そういうのもあるわけですね、うん、あるかあるな、うん、まあ、せっかくだからちょっと AI の話をすると、あの、
はい、
うちの会社の、なんだ、まあプロダクトオーナーって言っていいのかな、まあそういう系のなんかプロダクトの設計をしたりする、まああと、まあ、うちの用語で言うと PRD、あ、いいですかね、作ったりする人が、か最近すごいクロードに、クロードデザインを使ってかな、衝撃を受けたらしくて、もう、まあ、それまではアシスタント的にしか使ってなかったらしいんですけど、ついに自分で一からドキュメントを作らなくなったと思っていて、
お、
あ、そっか、我々はもうだいぶ前からもうコード書かなくなってるけど、この人たちも自分の主要な成果物を一から作らなくなったかみたいな、
うんうんうん、
うん、ちょっといろいろ思うところがありました。
そうっすね、フィグマの株価もやばいらしいですね。
下がってる？
うん、クロールデザインが出た日はめっちゃ落ちたと聞きましたけど。
まあそれはね、
あ、だいぶ戻ってきたのかな。
まあまあ、
あ、全然戻ってませんでした。
まあ、そうですね。なんだろうな。こういうのキャズムって言うんでしたっけ？どっかにこう一般まで普及する敷地があって、そこを今本当に超えつつあんのかなっていう、その、単にチャットツールとして使うんじゃなくて、仕事の大部分を任せるっていうキャズムを今超えつつあんのかなっていう。
そうっすね、
ちょっと用語間違ってたらごめんなさいね。
はい、ちょっと今ググりながら見ました。あ、そう、
あ、そうです、うん、まあ、ちなみにあの、何でしょう、システムを、まあ、その人はちょっと作ったりしてて、だからコード見ないエンジニアリングですよね、
うん、
当然なんかそれうちのなんていうのかな、仕組みにも乗っ取ってないし、それはなんかプロダクトとして出すわけにはいかないんですけど、でも、ああ、そっか、これで、こういうのを作ってほしいっていうプロトタイプとしては、すごいいいものなわけですよ。
うんうんうん。
ああ、本当に、うん、まあバックオフィス系の人たちもなんかすごい使ってるし、なんなら VS コードから、なんかクロードとか使ってるらしいし、マジか。エンディアじゃない人がやってるんだみたいな。
うちもそうっすね。
あ、
正社員はほとんどみんな Teams でアカウント持ってて、すごい時代ですわ。
そういう時代なんすね、うん、まあそりゃバズワードも出ますよ。まあそうですね、ちょっと離れて見ていくかな。はい、
そうですね、
はい、
ちょっと深追いするには、うん、
ちょっとね、賞味期限が短すぎるかなっていう、
ですね、このテクニックで食っていくならいいですけど。
食っていく。それで瞬間的に儲けるような才能を持ってる人だったらいいのかな。
そういう人はその瞬間瞬間を全て拾って食っていくんだと思うんで、
うん、そうですね、
いいと思うんですけどね。
はい、私はそうではない。
はい
はいはい、ありがとうございます。どうしようかな。あ、でもいい時間ですね、結構。
そうですね、
はい、じゃあ今回はこの辺にしておきますか。
はい
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。